皆さんおはようございます。10月26日の私立礼拝説教、これから、始めさせていただきます。暑かった夏も終わりまして、秋もだんだん、深まってまいりました。今日からですね、教会ではですね、教会歴でいきますと、降誕前節に入るわけであります。クリスマスの、手術ですね、前から数えますと、9つ、旧手術前からですね、降誕前節が、始まるわけであります。いよいよですね、教会もですね、クリスマスシーズンの、到来であります。御子イエスキリストのご降誕を待ち望む、そしてまた、再臨を待ち望む、その時を迎えるわけであります。教会もですね、今日は、秋のバザーですね、去年から、復活をしまして、ですね、本当にコロナウイルスの感染を恐れて長い間、しばらくの間ですね、できなかったんですが、今年も2年目で、今年は、本当に恒例になっております、焼きそばとそれから、うどんですね、昨年はちょっと残念ながら時節柄できなかったんですけども、今年からはですね、これは準備を、もう、しまして、皆さん本当にこの礼拝よりもその後の方が待ち遠しいというような、そんなようなですね、状況でありまして、ですね、本当に川口教会のこの名物に、もうなってて、去年は皆さん、がっかりしてお帰りになった方も多かったんで、今年は大いに、盛り上げていきましょうということで、うどんも作ります、それから焼きそばも出るわけです。まあ、ですね、皆さんもこの、この礼拝を本当に早く終わらないかというような感じでお待ちになってるんですけども、しばらくの間ですね、御言葉に聞きたいと思います。この降誕前節が、迎えてますけども、この時期はですね、キリストのご降誕の意味をまず考えること、そして、クリスマスを迎えるその準備をですね、始める時であるわけであります。今日この与えられました、聖書はですね、旧約聖書創世記の、2章2節以下からであります。なぜ私たちに、罪が、あるのか、なぜキリストが来られたのか、で、十字架による罪からの救いとは何かをですね、この知るためにですね、まずこの天地創造以来、人はどのような歩みをしてきたのかをですね、この聖書から、聞いて、参る時期であります。創世記はですね、この2章の4節から人のこの創造について、語り始めております。2章の3節からであります。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第7の日は日を神は祝福し聖別された。これが天地創造の由来である。主なる神が地と天を作られた時、地上にはまだ野の木も野の草も生えていなかった。主なる神が地上に雨を降る送りにならなかったからである。また土を耕す人もいなかった。このようにですね、記されております。この人がですね、作られる前、大地には木も草もなくて使えるものもいなかったとあります。 このですね、たがやすというですね、言葉ですね、耕す人もいなかったと。この耕すという言葉はですね、アーバードというあの言葉なんですが、を使えるという意味があるわけです。使える人がいなかったわけです。大地はですね、まあ何も、生まなかったわけですよ。ところが人がですね、地を耕して神様と共に働くから、大地から収穫が得られるわけです。で、共に働く者として、神はですね、人を作られたということがですね、ここで、言われているんだと思いますね。その人をですね、神様は、土のつり、塵で作られたと、2章の7節ですね。主なる神は土、アダマの、塵で人、アダムを形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなったと記されていますですね。そうなんですね。アダムね、ですね、ですからですね、神様は、土の塵で作られたわけですね。人を作られました。アダムと呼ばれます。土から作られたことは、人はですね、神様の前では本当に、小さな存在、土のようなね、小さな存在であったことを示しているわけです。この人はですね、自分の命を左右することもできないんです。死ねば土に帰っていく存在に過ぎないですよね。そうなんです。その無価値な存在に神様はですね、命の息を吹き込まれました。神様の息が吹き込まれたゆえにですね、人は生きるものになったわけです。この人はですね、神様の息、霊が共にある限り人なんですけども、この霊が なくなると、ね、動物になってしまう、単なる生き物になってしまう存在だと言われているわけですよ。そのような人にですね、神様は、園を耕して管理する業務を委ねられたわけであります。この園がエデンの園、パラダイスと呼ばれているわけですね。人はもともと楽園の住人として作られたわけです。神様はですね、人のために植物や動物を作られました。しかしやっぱり足りないものがあるわけですよ。18節です。主なる神は言われた。人が一人でいるのは良くない。彼に会う、助けるものを作ろう。で、彼に会うということはヘブル語で、ですね、ネゲドという言葉が使われています。彼と向き合うという意味なんですね。人と向き合う、助けて、ネゲドですね。共に生きる存在を神様は作られたわけです。神様は人を他者と向き合うことを通して生きるものとされたわけですよ。人が人として生きるためにはですね、本当に人格的にね、そのお互いに反応し合う、そういう、他者の存在が必要だと言われているわけです。確かにそうですよね。私たちに生かされて、やっぱり一人じゃ生きていけないですよ、どうしても。ね、やっぱり、人格的にお互いに交われられるような間柄が欲しいですよね。そして最初の他者として、女性が作られるわけです。21節からですね、 このように書いてあります。死なる神はそこで人を探す深い眠りに落とされて、人が眠り込むとあばら骨の一部を抜き取り、その跡を肉で塞がれた。そして人から抜き取ったあばら骨で女を作り上げられた。死なる神が彼女を人のところへ連れてくると、その作られたわけですね。男、イーシャーから取られたものだからですね、女、イシュと呼ぼうと。ね、そのように言う。ついにこれ、人は言った、23節からです。ついにこれこそ、私の骨の骨、私の肉の肉、これをこれこそ女、イッシャーと呼ぼう。まさに男から取られたものだから。こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となると。人と妻は二人とも裸であったが恥ずかしがりはしなかったと、このように記されてますね。男と女はですね、本能的に、相手を求め合う。その結果として二人は一つになる。それが子供という命を生み出していくんだと。男女は一つの体から作られたゆえにお互いを求め合うとの理解がですね、ここにあるんじゃないんでしょうか。25節で、人と妻は二人とも裸であったけども、それを恥ずかしいとは思わなかったとあります。まあこれはですね、おそらく作られたばかしの、男女ですから、まだ幼かったんじゃないかと思いますけどもね。まあ幼児は裸であっても恥ずかしいとは思わないですよね。結局自分のこのまだ幼いで状態ですから、自分の状況ってことを理解できないからだと思うんです。やがてですね、この3章以下、蛇の誘惑に始まっていくわけです。神様の戒めに逆らいましてですね、この善悪の好みを食べることを通してですね、自分たちが裸であることに気づくわけです。この裸を恥ずかしがって、着物を求めるようになるわけです。人は 女性を与えられた時ですね、これこそ私の骨の骨だと、肉の肉だと喜びました。女が作られることによって、人は一人じゃなく共に生きるものとなりました。しかしこの関係が罪をこの犯すことによって変わっていくわけです。この禁断の好みですね、この16節、3章のですね、この16節を見ますとね、女は男に向かって言われた。お前のハラミの苦しみを、その結局ですね、2章の16節でですね、エデンの園にですね、死なる神は、人を連れてきてエデンの園に住まわれ、人がそこを耕して守るようにされたんですが、死なる神は人に命じて言われたと。園のすべての木から取って食べなさいと。ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまうと、そう言われてたわけですよね。しかし人はですね、禁じられたその実をですね、その実を食べてしまうわけです。3章の4節からですね、その蛇の誘惑に、エヴァが会ってしまうわけですね。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだと蛇から言われるわけです。 女が見るとその木はいかにも美味しそうで、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていたと。女は実を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べたとあります。ねえ、とうとう食べてしまった。禁断の好みを食べたことによって人はですね、罪人となってしまった。でですね、楽園を追い出されたと、まあ通常は理解されるんですけども、聖書を注意深く読むとそうじゃないとも思えるんですね。人の犯した最大の罪はですね、神様の命じた戒めを守らなかった以上に、神様が与えてくださった恵みをですね、喜ばなかったことだと思うんですよ。一人では生きることができない上に、与えられたエヴァをですね、やがてすぐにですね、裏切ってしまうわけですよ。ねえ、次の読んでみましょうね。7節からです。3章の7節から、二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人は一軸の葉で綴り合わせ、腰を覆うものとしたと。その日風の吹く頃、死なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が死なる神の顔を避けて、園のこの間に隠れると、死なる神はアダムを呼ばれた。ここにいるのか。彼は答えた。あなたの足音が園の中に聞こえたので、恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。神は言われたと。お前が裸であることを誰が告げたのか。取って食べるなと命じた木から食べたのか。アダムは答えた。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が、木から取って与えたので食べましたと。死なる神は女に向かって言われた。何ということをしたのか。女は答えた。蛇が騙したので食べてしまいました。死なる神は蛇に向かって言われたと。このようなことをしたお前は、あらゆる家畜、あらゆる野の獣の中で呪われるものとなったと。お前は生涯這い回り、塵を食らうと。でこのようにですね、記されてますけどもですね、この結局は、罪を犯してしまったですね。まずはですね、罪を犯したんですけども、アダムはエヴァを喜ぶことはできなかったね。それで一人では生きることができない上にですね、与えられた他者をいざとなると裏切ってしまうわけですよ、ね、神様から問い詰められるとね、この女が食べろと言ったからだと、またエヴァも蛇が食べろと言ったと言ってるんですね。このアダムは妻が与えられた時、私の骨の骨、肉の肉と言って叫んで喜んだわけですよ。ねえ、その人がですね、自分の責任を問われるようになると、あなたが共にいるように言われた女が食べようと言ったんだよと、責任をですね、奥さんに転嫁するわけです。彼は自分の犯した罪の責任をですね、取ろうとしないばかりか、その責任を神様に突き返すんです。あなたが妻を与えなければこのような罪を犯さなかったんだとも言ってるわけですよね。そんな感じ、女も言ってるわけです。蛇が悪いんだと、あなたが蛇さえ作らなければ罪を犯さなかったんだという思いがあるわけですよ。私が悪いんじゃないと、あなたが悪いんだと、そういう考え方ですよね。その主張は他者を捨てるとともにですね、神様をも呪う行い 間だと思うんですよね。神様は人を楽園から追放することを決められました。まだ楽園に住むにはあまりにも考え方が幼すぎると、外に出て成長する必要があったわけですよ。苦労させる必要があった。だから神様は人をですね、結局は、外から追放されることになりましたね。本当に大変な出来事になっちゃったんですね。しかしですね、神様はアダムとそれからエヴァにその、まあ、あの革の衣を作って着せられましたね。やはりですね、ただ何も人間を裸で終わり追放されたんじゃないんですよ。着物を人間のために用意してですね、彼らを保護した上で、追放されてるんですね。非常に神様って、優しいですよね、本当に。で、そのようにしてですね、人は、楽園を追放されました。で、額に汗を流して地を耕すものになったわけです。人は地を耕し初めて太陽と雨がなければ収穫はない。それは人の力では支配できないもの、ただ神様の恵みによって与えられることを知ったわけです。食べれば死ぬと言われた罪を犯したのに、神様は生きるためのパンをくださることを知ったわけです。女は苦しんで子を産むことを通して、お前たちは死ぬと呪われた存在であるのにですね、命の継承をこの許してくださる神様の恵みを知りましたね。え、自分たちの子供を産むことができたね、え、できるようになった、命の継承をすることを許してくださった、すごい素晴らしい神様の恵みを知ったわけです。この人はですね、楽園の追放を通してですね、初めて神様の愛を知ったわけですよ。人は過ちを通して成長していくんじゃないんでしょうか、このようにして。ここからこの人間の歴史が始まったと創世記は言ってるわけですね。さて、私たちはですね、この創世記の物語をですね、いわゆる古代バビロニアのいわゆる創造の神話やですね、この日本の古事記のような神話として聞くんでしょうか。神話であれば、それは現在の私たちの生き方とはですね、関わりがありません。単なる物語になっちゃうんですよ。そうじゃなくて、私たちはここから何を聞いていくかということですよ。私たちはこの創世記をですね、古代イスラエル人の罪の信仰告白としてですね、聞くことが大事だと思うんですよ。人はなぜ他者を愛することができないんでしょうか。人はなぜ骨の骨、肉の肉と呼んだ最愛の連れ合いさえも、いざとなれば平気で切り捨ててしまうわけですが、私たちは創世記を通してですね、本当の自分の姿、罪を知ること、その罪からの解放を求めるようになるんじゃないんでしょうか。あの十字架上のイエスの言葉です。ルカによる福音書の23章42節から43節に、十字架上でこの強盗と一緒に、ですね、二人の強盗と一緒に貼り付けになりました。 その時に一人の強盗から、イエスよ、あなたの御国においておいでになる時には私を思い出してくださいと言いました。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われました。主イエスはですね、二人の犯罪人と共に十字架につけられましたけれども、犯罪人の一人はですね、自分の罪を悔いているわけです。このような私でも天国に行くことはできるんでしょうかとイエスに、天国に行きたいと、そういう思いでお願いをしているんでしょうね。それに対してイエスは言われました。あなたは今日私と一緒に楽園にいると言っております。この楽園とはですね、英語でパラダイスですね、そういう意味があるんですね。エデンの園のことですね。主イエスは楽園を現実の場所として語られています。それは夢とか空想のおとぎ話として語られてるんじゃないんです。明らかに主イエスは楽園を一つの場所として理解しておられると思うんですね。私と一緒にパラダイスにいるんだよとね、本当に嬉しい言葉ですよね。主イエスは最後の晩餐の席上でもですね、弟子たちに、言われてますね。あのヨハネによる福音書ですね、14章の2節にこうあります。私の父の家には住むところがたくさんある。あなた方のために場所を用意するために私は天に帰るんだと言ってます。最初の人アダムはですね、人を愛することができなかったためにですね、この楽園を追われました。私たちもこのアダムの末裔として人を愛することができない弱点があります。ですから天の楽園に戻ることはできない存在となってしまった。その私たちのために主イエスが十字架で亡くなりました。十字架を通して私たちが天に帰る、戻る道を与えてくださいました。あなたは今日私と共に楽園にいる、この約束の言葉を与えられてですね、私たちは新しく生まれ変わってるんです。だからイエスは言われます。あなた方に新しい掟を与えると。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいと言われてるわけですよ。互いに愛し合う。これはね、信仰なしにはできないんじゃないんでしょうか。夫婦であれ、親子であれ、友達であれ、私たちは自分のためであれば平気で他者をですね、捨てる存在なんですよ。ねえ、もう50何年も付き合った友達からもうお前とは一緒に歩けねえななんて平気で言われちゃうわけですよね。まあなんとも冷たい言葉ですよね。自分もそういうことに立場になってしまうかもわかんないんですよ。その自分の本当の姿を知って、あなたも十字架にかけられた罪人なんだってことを知れば、で知った時にですね、そっから悔い改めが生まれてこなきゃいけないと思う。でその救いを求めるうめきが生まれてくるんじゃないんでしょうか。罪深い存在なんだなということに気づいたときに、そこから救いを求める慟哭が生まれてくるんじゃないんでしょうか。その時にあなたの罪は許された、だからあなたも他者のために死ぬことができるものとなるんだよと、すなわち他者に仕えることができるものになるというふうにイエスは言われているんですよ。 これから私たちは旧約聖書を通してクリスマスまでの間、旧約聖書から人間の歴史を読んでいくんですが、旧約が語ることはですね、人の歴史は争いの歴史であるということですよ。まあ本当に、旧約聖書っていうのは、憎み争いの出来事のばかしが書かれてる。初めて聖書を読んだ人、確か今からもう30年ぐらい前ですけども、聖書を私がプレゼントしまして、ですね、その方が読んでいただいたんですが、なんだか旧約聖書を読み始めて争いのことばかし書いてあって嫌になっちゃったよって言われたことがあったんですね。いや全部読んでくださいと言ったんですが、その方はどうされたか分かりませんけどもですね、本当に争いのことばかり書いてあって嫌になっちゃうねって言ってました。確かにそうですよ。創世記2章にはこの今アダムとエバの夫婦の争いが語られてましたね。お前が食べろと言ったから食べたんだと言ってアダムがでエヴァに言います。エヴァは今度蛇が食べろと言ったんだ。ね、こんなことの書いてありましたね。今度4章、この後4章にはですね、カインとアベルという兄弟の争いも記されていきます。出エジプト記は本当に、民族の争いが記されてますけどもね。人は他者を愛することはできないんですね、本当に。そこに私たちの原罪があるんじゃないんでしょうか。どうしても愛しきれないものがある。それが原罪じゃないでしょうか。三浦綾子さん、氷点、小説書きました。その氷点をですね、十字架につけない限り、人には平和はないんだと思うんです。キリストの十字架を仰がない限りですね、その楽園、いわゆる神の国は来ないんだと思うんです。ね、本当にどうしようもない現実、それをですね、十字架の許しを請わなければ、私たちはですね、その神の国は来ないんじゃないかと思うんですよ。旧約聖書は私たちにそう語ってるんじゃないんでしょうか。主イエスキリストの十字架の贖いの恵みにあることをですね、私たちは信じてですね、ですから感謝して世のため人のためにくっつくしていくことがとても大事だと思うんです。どうかこのクリスマスのシーズンを迎えた時、イエスの十字架の意義を深く私たちは心の中に留めてですね、世のため人のために全力で歩んでまいりたいと、そのように願うものであります。どうか皆さんに主の祝福豊かにありますように、お祈りしております。では祈りましょう。神様、クリスマスのシーズンに入りました。今日このようにして、創世記から御言葉に聞くことができまして感謝いたします。本当に独りよがりな私たちであります。しかし他者のため、世のため、神様がそのようにして私たちを作ってくださった恵みに感謝して、人のために、世のために尽くすことができますように、どうか神様、私たちを導いてください。願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。